that beautiful message by this magnificent choir.
この合唱団の素晴らしいメッセージは、私たちがイエス様のようになろうという人生のパターンを表しています。1953年7月16日、愛するジェニーと私は若いカップルとしてユタ州マンタイ神殿の聖壇にひざまずきました。ルイス・ R ・アンダーソン神殿会長が結び固めの権能を行使し、私たちをこの世から永遠にわたり結婚した夫妻と宣言しました。私は主の宮で正しい神権の権能により執り行われた神聖な儀式により、私がふさわしい生活を続けるなら、愛する妻ジェニーンと子供たちと永遠に結ばれることができるという確信から得られた平安と安らぎを言葉で言い表すことができません。我が家の7人の子供は神殿の神聖な儀式により私たち両親に結び固められています。かけがえのない妻ジェニーンと2人の子供は幕の彼方にいます。彼らは現世に残っている家族一人一人に神殿で約束されたすべての永遠の祝福を家族で共に受けられるように生活しようという力強い動機を与えてくれています。天の御父の幸福の計画を支える非常に重要な柱の2つは結婚と家族です。家族を引き裂き、家族を永遠に結ぶ神殿の儀式の重要性を弱めようとしているサタンの執拗な働きによって、結婚と家族の崇高な重要性はますます高まっています。神殿における結び固めは人生の旅路を歩むにつれて一層重要な意味を帯びてきます。それによって互いの結びつきがさらに深まり、現世の生活により大きな喜びと充足感を覚えるでしょう。以前私は妻から大切な教訓を学びました。仕事の関係で出張が多かった時期のことです。ある時2週間ほど留守をして土曜日の朝に帰宅しました。4時間後に別の集会へ行くことになっていました。家の小さな洗濯機が故障し、妻が衣服を手で洗っていることに気づいたので、私は修理をし始めました。すると妻が来て言いました。リチャード、何をしているの？私は答えました。洗濯機を修理しているんだ。君が手で洗わなくてもいいようにね。妻は言いました。そんなことしないで子供たちと遊んでちょうだい。子供たちはとはいつでも遊べるよ。僕は君を助けたいんだと答えました。すると妻は言いました。リチャード、お願いだから子供たちと遊んでやって。妻があまりにも強気ので私は従いました。そして子供たちと素晴らしい時を過ごしました。追いかけっこをして落ち葉の上で転げ回りました。それから集会へ行きました。この経験から教訓を学んでほしいと妻が思っていなかったなら、おそらく私はその経験を忘れてしまったことでしょう。翌日の朝4時頃私は起こされました。首には2つの小さな腕が抱きつき、頬にはキス、そして耳にささやくことが聞こえました。その言葉を決して忘れません。パパ、大好きだよ。パパは僕の一番の友達だよ。もし皆さんが家庭でそのような経験をしているなら、この世の最も大きな喜びの一つを味わっていることになります。もしあなたが適齢期の若い男性で結婚していないとしたら、無意味なことを追い求めて時間を無駄にしてはなりません。人生を歩み、結婚に焦点を当ててください。この時期をただ流されるままに過ごさないでください。若い男性の皆さん、ふさわしい伝道の技を果たしてください。それからふさわしい永遠の伴侶を見つけることを最優先にしてください。一人の若い女性に関心を抱き始めたなら、彼女があなたのことをもっと知りたいと思えるよう、自分は特別な人物であることを示してください。価値ある場所へ彼女を連れてってください。創意工夫をしましょう。素晴らしい妻を持ちたければ、彼女があなたを素晴らしい男性、未来の夫の候補として見る必要があります。大切な人を見つけたら、主が定められたふさわしさの範囲にとどまることにより、素晴らしい求婚期と 結婚生活を送り、この上のない幸福を永遠に味わうことができるでしょう。既婚者の皆さん、伴侶に対して身体的にも精神的にも誠実でしょうか。伴侶に聞かれたくないと思うような会話を他の人とするようなことは決してしないことで、結婚の誓約を誠実に守っているでしょうか。伴侶は子供たちに対して親切で協力的でしょうか。兄弟の皆さん、聖文の研究、家族の祈り、家庭の夕べなどの家族の活動を率先して行っているでしょうか。それとも家庭に対する配慮不足の穴埋めを妻にさせているでしょうか。心から愛していることを妻に頻繁に伝えていますか。それは妻に大きな喜びをもたらします。私がそう言うと、妻は分かっていますからという男性がいます。でも伝える必要があるのです。女性は愛を再び確信することで成長し、大いに祝福されるのです。妻が皆さんのためにしてくれることに対して感謝を伝えてください。その愛と感謝を頻繁に伝えてください。そうすれば人生はさらに豊かで心地よく目的あるものとなるでしょう。それらの愛の表現を差し控えないでください。しっかりと抱きしめながら愛を伝えれば一層の効果があります。愛を表現することの大切さを私は妻から学びました。結婚してから間もなかった頃、メッセージを分かち合おうと聖典を開けると、優しさと愛情に満ちたメモが挟まれているのをよく目にしました。書かれた言葉がとても思いやりにあふれていたために、話を続けられないことさえありました。愛情深い妻からもらった貴重なメモは、今もなお慰めと霊感を与えてくれるかけがえのない宝となっています。私も同じことを妻にするようになりましたが、それが妻にとってどれほど大きな意味があったかには気づきませんでした。ある年、妻にバレンタインの贈り物をするお金がなかったため、冷蔵庫に水彩画を描くことにしました。最善を尽くしたのですが、一つだけ間違いを犯してしまいました。水彩ブラシではなくエナメル塗料だったのです。妻は私にその絵を消させてくれませんでした。ある日、私はパンチで穴を開けた時にできる小さな丸い形の紙を取り出し、1から100までの番号を振っていったのを覚えています。それを裏返しにして一枚一枚に妻へのメッセージを一言ずつ書きました。それから全部をすくって封筒に入れました。妻は喜んで笑ってくれると思いました。妻が亡くなった時、私たちが交換し合った他愛ないメッセージを妻がいかに大事にしていたかが分かりました。妻はその小さな丸い紙を一つ残らず丁寧に一枚の紙に貼り付けていました。彼女はそのメッセージを保管していただけでなく、貴重な宝物のようにビニールのカバーをつけて保護していました。他のものと一緒に置いていなかったものが一つだけありました。それは今なお台所の時計のガラスの裏に貼ってあります。そこには、ジェニン、君を愛していると伝える時だねと書いてあります。そこに残されたメモを見るたびに、天の御父の特別な娘であった妻を思い起こします。妻と過ごした人生を振り返ってみると、自分たちがいかに祝福されてきたかが分かります。我が家には口論や思いやりのない言葉はありませんでした。そのような祝福は妻のおかげだったと今理解しています。進んで相手に与え、分かち合い、自分のことを考えなかった妻からもたらされました。最後の何年かは妻の模範に習おうと努めました。夫や妻として皆さんの家庭でも同じようにしてはいかがでしょうか。純粋な愛はかけがえのないものであり、善を求める強い力です。義にかなった愛は豊かな結婚生活のもといです。満たされ十分に成長した子供となるための主な要因です。母親の愛という義にかなった影響力を正確に測れる人がいるでしょうか。母親を信頼する子供の思いと心という肥沃な土に念入りに植え付け、愛情を込めて育てる真理の種からはどのような朽ちない実が実るでしょうか。 母親としてあなたは子供の特別な才能や能力を感じ取るための本能を神から授かっています。その特質が開花するよう夫と共に養い、強め、励ますことができます。結婚は極めて報いの大きいものです。結婚は素晴らしいです。時が経つにつれ、夫婦は考え方が似てきて、同じ考えや印象を持つようになります。最高に嬉しい時も、試練や困難の時も訪れます。しかし主は二人が経験を通して成長する間、ずっと導いてくださいます。ある晩、私と妻は心臓の病気を持った幼い息子リチャードが起きて泣き出したことに気づきました。普段は妻が起きて泣いている子の世話をするのですが、この時は私が世話をするよと言いました。息子は病気があるために泣き出すと、小さな心臓の鼓動が非常に速くなります。食べたものを吐き、シーツを汚してしまいます。その晩、私は速い鼓動を和らげ、泣き止むように息子をしっかり抱きしめ、衣服とシーツを交換しました。そして眠りにつくまで抱いていました。息子がわずか数ヶ月後に亡くなることは、その時は分かりませんでした。夜中に息子を腕にずっと抱いていたことを、いつまでも忘れないでしょう。息子が亡くなった日のことをよく覚えています。病院からの帰途、ジェニーと私は路肩に車を止めました。私は妻を抱きしめました。二人とも少しの間泣きました。しかし私たちが神殿で交わした誓約により、帳の向こうで息子にまた会えると感じました。そのことが息子の死を受け入れる助けとなりました。妻の優しさは多くの価値ある事柄を教えてくれました。私は未熟でしたが、妻はとてもしっかりしていて霊的でした。結婚は利己的あるいは自己中心的になる傾向を克服する理想的な状況を与えてくれます。若いうちに結婚するように助言されている理由の一つは、変えるのが難しい不適切な人格ができるのを避けるということだと思います。私は永遠の伴侶を探し求めるという選択をまだしていない男性の皆さんに対して残念に思います。また結婚の機会に預かっていない姉妹に皆さんに対しては心が痛みます。中には孤独や自分の価値が認められていないと感じていたり、結婚や子供、自分の家族という祝福を見るのは不可能だと感じている人がいるかもしれません。主にできないことはありません。霊感によって預言者が宣言した約束を守ってくださいます。永遠は長い時間です。神の約束を信じ、それにふさわしく生活してください。そうすれば主の時に約束はあなたの生活の中で成就するのです。確かにあなたにふさわしい約束された祝福をすべて受けることができます。かけがえのない妻ジェニーンのことばかり話したことを許してください。しかし私たちは永遠の家族です。妻はいつも喜びにあふれていて、その多くは他の人への奉仕からもたらされていました。病状が重かった時でさえも、朝の祈りの中で助けることができる人のところへ導いてくださいと天の父に願い求めていました。そのような心からの願いは幾度となく答えられました。多くの人の重荷が軽くなり、生活が明るくなりました。妻は主に導かれ、使われるものとなることによって絶えず祝福されたのです。義にかなった女性としての輝きをいっぱいに放ち、優しく献身的に生きた天の御父の娘を愛するのがどのようなことであるかを私は知っています。将来幕の彼方で再び妻に会うとき、二人の愛が一層深まっていることにきっと気づくでしょう。幕で隔てられたこの時期を過ごしたからこそ、互いに対する感謝の念が一層深まっていることでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。